ハレルヤ、おはようございます。帰ってきました。はい、本当に皆さんのお祈りを感謝しています。今回のサハリンはですね、2回目なんですけど、1回目よりもサハリンは北海道の上の国にあります。もう何にもないんでね、プロジェクター、なんとなく、あと親に聞いてください。でサハリンってどこかと親に聞いて教えてもらってください。はい、そうです、北ですね。で、今回その宣教というか、その旅行に行く前の方が結構大変で、本当に行けるのが確実に分かったのが1週間前ぐらいでした。なのですごい、なので行けるかどうかわからないのに最初に飛行機のチケット取って、その後にビザを取りに行ったんですけど、ビザも出ないよと言われながら2回チャレンジして、なんとかビザをもらったんですけど、レナさんは宗教ビザというものがないとサハリンでは宣教できないんです。で、僕はツーリストビザっていう旅行だけなので、僕はミニストリー一応できないという形で行ったんです、一応。はい、なので僕がしたとは言えないんで、はい、レナさんがしたということで報告させていただきたいと思うんですよね。僕がしたっていうところまずいので、僕はあくまでも旅行で写真を撮りに行ったということになってます。あとスキーしたりしたということになってるんですけど、はい、なので僕じゃなくて彼女がミニストリーをしましたということで、はい、ハレルヤですなので、サハリン、すごく行けてよかったなと思います。なので結局最終的には行けることになって、2人とあともう1人、オリーブチャペルという教会の牧師の石田先生という方を最終的には一緒に行くことになって、3人で行くことになったんですけども、5日間ですね、行きました。で、1日目と最終日は移動だけなので、だいたい実質3日間、中日の3日間を、奉仕と旅行ですね、写真を撮ったということで写真を撮る係として行きました。で、1回、2日目に行ったところがですね、アニワという教会なんですけど、そこは結構田舎なんですよ。でも礼拝が2回ぐらい行われているような場所で、1回の礼拝で100人ぐらい、集まっていて、結構人が丸切り変わって2回礼拝するので、結構200人ぐらいの方が集ってそこで礼拝をしてました。すごくそのアニワの教会での礼拝も良いものでした。はい、何かあります？
アニワの教会は、前回夏のサハリンの、アウトリーチに行った時には行けなかった場所だったんですけれども、そこのアニワの教会の牧師は、ロシア人なんですけど、血筋っていうんですか、はユダヤ人で、で大戦中ぐらいに親がロシアの方に移ってきて、今では血はユダヤ人なんだけどロシア人として生活しているっていう牧師先生の教会だったんですね。で、そこではすごく意外だったんですけど、本当に今清則さんが言ったように田舎なんですけどすごいたくさん人が集まっていて、なんだろうなって、しかも結構若い人たちがたくさんいたので、先生にその秘訣というか、どういう感じでその伝道をされてるんですかっていう話を聞けたんですね。そしたらその先生が、心がけてることは何かこうなんサハリンの、ね、教会全部に見られることなんですけど、教会員一人一人がなんかお互いをこうエンターテインするっていうのかな、楽しませることをなんかすごくしていて、意外だったんですよ。私なんかこうみんなが教会の人たち全員がそれぞれがなんかこうステージに出てきてみんなを楽しませるみたいな、なんかそういうことを交互にやってるみたいな、はい、それですごいこう活気づいてる教会で、そこの牧師先生としては自分のみんなをこう楽しませる方法としてはなんか いろんなところからミュージシャンを呼んできて、コンサートとかを教会でやるらしいんですよね。そうするとやっぱり田舎だからなんか他に楽しみがないのか人がこう集まってきてるというような、雰囲気を持ってました。でそこではこう若い人たちがステージの上で本当に賛美を導いたりとか元気に賛美してたり子どもたちが踊ったりとかってそういう感じでこう本当に家族なんだけどみんながそれぞれにこうなんていうのかな参加型みたいな感じでした。はい、はい、でそこに一つ面白い働きがあって、それはロシアの中にある団体らしいんですけどロイヤルレンジャーズっていうなんかグループがあってそれは最初私ロイヤルレンジャーズの方が来てます今日はっていう紹介をステージから牧師先生がしてた時になんかソ連軍のなんかそういうなんていうのかな軍隊の人たちなのかなとか思ってこう見たら女性の人たちが5人ぐらいこう同じユニフォームを着てバッチこういろんな勲章みたいなのをつけてる人がいたんですけどそれはクリスチャンの団体で子どもたちにキャンプを通してイエス様の愛を体験してもらって全然教会にはなんか興味なくて来れない子どもたちでもその外で遊んだりキャンプしたりすることを通して友達になってでそこからイエス様を紹介するっていう働きをしている人たちだったんです。でその人たちはちょうど日本でやってるメビックみたいな感じで歌と踊りで子どもたちをこう賛美に導いていってでさらにそれプラス野外でのこう魚釣りとか火を起こしたりとかそういうこう何ですかキャンプ外で自分たちで生活してみるみたいなそういうサバイバルな感じの要素を取り入れてて面白いなと思いました。でその働きっていうのは結構ロシア全土で最近盛り上がってきてる動きらしくってそのことを応援してる教会もサハリンの中にはたくさんあるっていうことを伺いました、はい、
ありがとうございます、はい、それが1日目ですね。あ、2日目か、はい。でまあ、3日4日はですねポロナイスクというところにさらに、友人のサハリンスクから北上するんですよ。汽車で7時間なんですけどで皆さんも多分祈ってもらったと思うんですけど僕の列車のチケットの名前が違くて本来だと自分のパスポートのビザを見せてそのチケットを確認して合ってないと電車に乗れないんですよ。で完全に乗れないんですけどまあ平安があったので行ってみようっていうことでその電車のところまで行ってですねまあ結構、まあ、全然ドキドキしなかったんですけどパスポートとチケット一緒に渡すんですよ。だからきっと神様この時何してくれるのかなと思って移動の時に結構期待してそのパスポートとチケットを一緒に渡したら本当にその人は受け取った途端チケットを落としちゃったんですよでその落としたと同時になんか動揺したのかなんか別にパスポート見ないで僕に返してくれたんですね。で乗っていいよみたいなでおーすごいと思ってあーこれはもう神様本当にすごいなと思って面白い僕には考えられないことだったのであすごいハプニングだなと思って安心して電車に乗ってポロナイスクにその日は行くことができました。なのでお祈りを感謝しています。ハレルヤ。それでそのポロナイスクでの働きは何かありますか？
はい、あ、そうか。でポロナイスクでは全然私たち今回まあ、サハリンに行くけど特に何をしようとかそういうの決めずに行ったんですね。ただなんか人に会いたいなみたいなサハリンの人たちにもう一度会いたいなみたいな気持ちで行ったんですけど行ってみたらすごいイベント盛りだくさんに用意されてていろいろミニストリーをする機会が与えられたんですけれども用心深い清則さんは例えば人に祈ってほしいって言われた時もあじゃあ僕手を置いておくからみたいな感じ で私にはいあなた祈ってくださいみたいな感じ で主に私がこう手を置いて祈る形で、サハリンロシア語なので私たちロシア語できないので英語で祈るのを教会の牧師先生で今回私たちのお世話をしてくださったエレーナ先生っていう先生がいらっしゃってその方が通訳をする形でもう全然予測してなかったんですけど朝 教会ではその教会では毎日のようにボランティアっていうか自分で来たい人が誰でも教会に来て、賛美をしたり聖書を自由に読んだりあと何か与えられた御言葉があったら分かち合ったりっていう時間を持ってるらしいんですけどその時間にぜひせっかくね来たのだからみんなのために祈ってほしいっていうことで何のために祈ったらいいですかって言ったら癒しのために祈ってほしいっていう感じで一人一人を祈ろうという話になりました。でその時に、一人二人ぐらいかなって癒しのためになんか祈ってほしい人はって思ったんですけどもう来ていた ほぼ全員の方たち15名ぐらいの、ね、方たちがもう続々とこう恵みの御座と呼ばれる椅子にこう座ってですねでそこで私たちが皆さんのために祈るっていう時間を持つことができました。でそこでは本当に神様からの御言葉が与えられたりあとビジョンが与えられたりすごく癒しのために始まった祈りだったんですけどすごく予言のミニストリーのようにこれからの教会のためにその方たちがどういうふうに用いられていくかっていうのをすごく見せられました。でそのことを一人一人に本当に神の言葉としてお伝えすることができて励ましを送ることができてすごく感謝でした。
ハレルヤということ でその次の日のポロナイスクはそのなんか教会の20周年みたいな集会だったんですね。でそれを知らないで行ったんですよね。行ったらなんか20周年ですってなったのとなんとそのサハリンでは、ロシアではクリスマスが1月の7日だっていうことに行って初めて気づいてなんかずっと飾り付けしてたんですよ。もう12月25日過ぎてるのにで何考えてんのかなと思ってたんですけどよく考えたら聞いたら1月7日がクリスマスということでなんか知らないうちに20周年とクリスマス会に参加できてすごく感謝してます。本当になんか自分では本当に何で言ったかよくわからないんですがでも神様本当に計画があってなんかすごくこう日本人って本当にこの全世界ですごくインパクトをもたらすことのできる国民だなというのをすごく感じました。みんなフレンドリーに接してくれますしすごい感謝な今回は旅行でしたね、はい、でそこから最終的に帰る時もなんですけどチケット名前違うんですよこれもう、ね、一生ポロナイスクにいるのかなと思いながらもまた電車のところに行ってパスポートとチケットを渡したら今度はもうパスポート見ないで返されたっていうもう訳が分からないすごいで無事にまたこの教会に帰ってくることができてすごい感謝してます。で今回本当に短く最後なんですけど本当にこういう働きっていうのは祈りとあと本当にこの教会が一つとなって行っているのを感じました。なので本当に皆さんの祈りがいつも平安を与えてくれて、いろんなそういうトラブルがあっても全然本当に今回は何にも恐れることなくなんか神様が何をしてくれるのかっていうのをすごいこう期待して楽しめる旅でした。ハレルヤ、感謝します。はい、以上です。